村内美術の時間。美術を身近にする番組、村内美術の時間。第88回は、現代アートっていくら?について。村内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、美術の歴史が長い西洋美術史、この西洋美術史においては長いことお金持ちのために絵を描いたっていう歴史がすごく長かったんですね。例えば、宗教絵画は宗教を広めるために、教皇に頼まれて描いたりとか、あとは自分の、権力を、誇示するために自分の肖像画を描いてもらったとか、あとは自分の教養を示すためにその当時の昔話であったギリシャ神話を描いてもらったりとか、そういう風に美術史というのは発展してまいりました。ですが、この現代、まあ、特に第二次世界大戦以降のアートに関しては、その傾向っていうのがだいぶ変わってまいりました。まあ大体数万円から絵を買えるっていうこともありますし、あとは若い経営者の方がこうアートにお金を使うっていうこともかなり珍しくない時代になってきたかと思います。とはいえね、私たちがアートって言われた時に想像するところってなんとなく美術館に行くことじゃないですか。日本人は世界一アート好きだよっていうのを海外のアートの専門誌がこうやって報じたこともあるぐらい、こう日本人っていうのは頻繁に美術館に行ったりアート鑑賞を楽しんでいる人たちだそうです。国内の企画展もかなり数がありますよね。なので私たちの感覚から、そのアートを鑑賞する、アートに触れるっていうと、どうしても美術館のイメージしかないと思うんですよ。だけれども、そのアートを買うっていうところを考えると、またね、違った形でこの鑑賞の楽しみっていうのが増えてきていいんじゃないかなと思います。まあだからといってね、この番組でアート買ってくださいよとか、なんかこのアートが安いですよとかっていう売り込みをしたいわけじゃないんですけど、まあなんか手段を知るっていうことは、このリテラシーにも、アートリテラシーにもつながると思っているので、なんか知らない、高そう、怖いって思うよりは、ある程度こう知識を知っておく、ある程度の相場を知っておくっていうことは、アートに関する関心を広げるっていうことにつながるんじゃないかなと思って、今回配信をしてみようかと思っています。こんな風に村内美術の時間というのは、美術を身近に感じてもらおうと思って、毎週木曜日美術に関して配信をしています。無料で聞けるポッドキャストと audiobook.jp の同時配信となっています。無料で聞けるポッドキャストでは、主に美術史、美術の歴史ですね。今回はちょっとイレギュラーな回なので、またちょっと美術史という感じではないと思いますが、まあ、基本的には美術史を無料でやっています。audiobook.jp では毎回 audiobook 限定音声というものをプラスして、まあ現代とか未来につながるような、もうちょっと視野の広い話をプラスアルファで話をしています。毎回一つのテーマに絞って話をしているので、まあタイトル見てピックアップしていただければいいと思いますし、まあこうやってね、美術に関する話っていうのがガツッと番組でまとまって置いてあるっていうところが、なんかいいかなと思っています。特にこの美術っていう専門知識になってくると、なんか困った時はここを漁ればいいっていう、こう一つのね、フックがあると楽なんですよね。なんかこういう専門知識っていうのは。そんな風に活用していただけると嬉しいです。ということで、今回は現代アートっていくらなのっていうことについてまとめていきます。今回ご紹介する内容は主に3つあります。1つ目は絵の相場、まあ、絵ってそもそもいくらするのっていうところをまとめていきます。まあね、ネットニュース見てくると、なんかレオナルド・ダ・ヴィンチ何百万らしいよとか、なんか草間彌生8億らしいよとかって、なんかすごい高いイメージありませんか。 まあ、絵の値段がね、億超えると日本のメディアっていうのは食いついてくれるので、そういうところばっかり表に出てくるかもしれないのですが、まあ、実際のところ、絵の相場ってどれぐらいなのかっていうところを一つ目でまとめていきます。で、二つ目は、どこで買うの?です。じゃあ絵の相場は分かったと。どれぐらいで買えるかっていうのはなんとなく予算がつけるぐらい分かったと。じゃあどこで買えばいいのかなっていうところを二つ目でまとめていきます。そして三つ目は、audiobook.jp の限定音声とさせていただきますが、三つ目は投資としての絵画についてまとめていきます。まあ絵を買うっていうのはもちろん嗜好品としてね、自分の好きな絵を好きなように買う、好きなように飾るっていう風に活用していただけたらそれでいいのですが、一方で投資として絵画を買うという側面もあります。まあ、絵画というのは一度高値で売れたらそれが基本ベースになっていくので、株のようにガクンと下がることはないんですね。なので、投資として絵画を買うっていう方向で考えるのも十分ありえます。ただ、買い方を間違えるとか、買う場所を間違えてしまうと、価値が0円なのに、何十万で買ってしまったりとかっていうこともあるので、ちょっとね、投資としての絵画についてまとめていきたいと思っています。まあ、万人が聞きたい内容ではないと思うので、限定音声でお話をしていきます。ということで今回はこういうラインナップになっています。まあなんか絵画を買うっていうところは例えばゴッホのイメージがもしかしたら皆さん強いかもしれません。ゴッホっていうのは、生きているうちに絵がほとんど売れなかったんですね。1枚しか売れなかったんだっけかな。絵っていうのは死んでからこうオークションとかで売られるっていうイメージがあるかもしれません。なんですが、まあ昔からねそんなことはなくって、生きてるうちに絵が売れている人が、まあ後々に残っているんですね。特に現代アートなんかは、生きているうちに絵が売れてないと死んでから改めて売られるっていうことはまずないので、生きてるうちに絵を買ってあげることがその現代アーティストを救う手段になってくるかと思います。まあもっと言うと、今の現代アーティスト、今を生きる現代アーティストをちゃんとアーティストとして確立してあげられるのは、今のあなたということになります。まあどっかの知らないお金持ちがやることとか、その未来の誰かがやること、私は知らないっていう話ではなくって、まあ、割と身近な話でもあるんだよっていうことをお伝えできればいいなと思っています。また、今を生きる現代アーティストを救うのがあなたのように、この村内美術の時間並びに村内プロジェクトの各番組を支えているのは、いつも聞いてくださっているリスナーさんのおかげです。そんなプロジェクトのウェブサイトには Amazon アフィリエイトのリンクとか Google の、リンクとかっていうのがあるんですけども、そこを、毎回ちょこちょこっと来てクリックしていただいたりとか、Amazon でのお買い物をそんなプロジェクトのウェブサイト経由でしていただく方がいらっしゃるからこそ、このそんなプロジェクトっていうのはだいたい10年ぐらい続けていくことができました。いつもありがとうございます。私自身はまだこの村内プロジェクトに参入してから1年ぐらいしか経っていませんが、いつもリスナーさんの温かいご支援に支えられているっていうことを感じてきました。メンバーからもいろんな温かいエピソードを聞きますし、村内美術の時間宛てに来るメールの数々にもすごく温かいご支援感じております。いつもありがとうございます。またこれからもね、そのAmazonとか、リンクのクリックっていうのは直接運営費にかかってくるところなので、これからもぜひね、よろしくお願いします。また、そんなプロジェクトには、寄付のリンクもありますので、そちらもね、いつもありがとうございます。そういうところがあるからこそ、ね、ご寄付があるからこそ、この村内プロジェクトっていうのは本当に10年ぐらい続けてこれたということですので、いつも皆さんに支えられているんだなということを私も感じます。 それを受けてですね、ささやかではありますが、もし、ご寄付いただいた方の中で、何か宣伝をしたいよとか、何かこう告知してほしいよとかっていうことがあれば、私たち、読ませていただきますので、もしよければ、村内プロジェクトのこの4番組ご活用いただいて、何かしらのね、イベントの告知だとか、あとは美術なので個展をやりますとか、こういう活動してますよとかっていうのをご活用いただけたらと思います。村内プロジェクトのウェブサイトにてご寄付の案内があるリンクがあります。そちらに従ってご寄付の手順をやっていただき、で、それにプラスアルファ、広告があれば、メールなどいただけたら、そちらの文章を読ませていただきますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、早速本編に入っていきましょう。現代アートっていくらっていうことについてまとめていきます。はい、じゃあ一つ目、絵の相場についてです。まあ、そもそもね、絵ってどうやって値段決まっているのっていうところをまとめていきます。絵というのは、まあ、オークションのイメージが強いかもしれませんが、まあ、なんとなくね、オークションのイメージがあるかもしれないので、こう、なんだろう、値段が釣り上がってっていうイメージが強いかもしれません。なんですが、基本的には絵の値段というのは、大体決まりがあります。それが、単価かけるサイズ足すフレーム、これで絵の値段というのは決まっていきます。一つずつ解説していきましょう。まず最後のフレームっていうのは、まあ要するに額装、額の値段ですね。まあパッケージ代みたいな感じです。なので、ポイントとなるのは最初の前半の方、単価かけるサイズ、これが絵の値段です。まあなんか、バイトとかでもそうじゃないですか。時給800円で4時間やったって言ったら、お給料決まりますよね。この時給800円っていうのが単価で、4時間やったよっていうのが、まあサイズに当たるかと思います。さあじゃあ、絵のサイズっていうところなんですけど、皆さんコピー用紙想像してみてください。コピー用紙 A4 とか B5 とかサイズがありますよね。この A に当たるのが形、4とか5に当たるところがサイズですよね。このコピー用紙でいう A とか B みたいに形、規格を表すのを絵画では号と言い、1号あたりいくらで売るかっていうのを決めることを号価格と言います。号というのは信号の号って漢字で書くんですね。この説明に対してちょっと補足をしておくと、絵画に詳しい方は F とか P とか S とかっていうアルファベットの数字を見たことがあるかもしれません。なんですが、今回は値段についての言及をしていきたいので、ちょっとその F とか P とか S とかっていうところのアルファベットの部分は、なしで説明をしていきます。全部号だけで説明をさせてください。はい、ということで、この単価かけるサイズの単価に当たるところは絵画でいうところの号価格、1号をいくらで売るかっていうのを画家それぞれが設定をしています。まあ若手アーティストだったら大体豪価格1万円前後なのかなっていうところです。日本で最高価格って言ったら大体200万とか250万とかっていうところが一番上かな。美術市場2019っていう本の情報では最高価格は豪価格200万でした。まあ、そんな人のはあんまり買う機会はないと思うので、まあ、大体若手アーティストの作品を買おうと思った時の相場は1万円ぐらいなのかなと思います。さて、これが号価格、まあ、単価に当たるところですね。じゃあサイズについてちょっと解説をしていきましょう。絵画におけるサイズ、例えば1号とか10号とか100号とかの数字の部分っていうのは、数字が大きければ大きいほど大きい作品になります。 まあ、そこがね、コピー用紙の A4 とか B5 とかと違いますよね。A4 の2倍の面積が A3 ですし、A0 って言ったらすごい印刷屋さんが使うような大きい紙になってくるんですけど、絵画では数字が大きい方が大きいです。1号がだいたいハガキよりちょっと大きいかなぐらいのサイズ。で、10号が学校の勉強机、あれの天板ぐらいの大きさです。まあ、なのでコピー用紙みたいに面積が倍々ゲームとかでもないんですよね。0号とか1号とか2号とかちっちゃいサイズ、その A4 よりも小さいサイズっていうのは割とお手軽に買えるような作品かと思いますし、この10号とか20号とかっていうのは、まあ、いわゆる絵画作品みたいな大きさかと思います。100号とか150号とかを個人で買おうっていう人はあんまりいないと思うので、まあ大きくても20号とかじゃないかな。ということで、今言った話を組み合わせると、単価×サイズ足すフレームっていうのが絵の価格を決めている要素でした。単価、まあ合価格っていうのは、若手アーティストだと1万円とか、まあ2万円とか、まあ1万円かな、1万円前後とすると、10号の作品を買おうって思ったら、1万円かける10号で10万円ですね。それにフレーム代、まあ額装が何万円かやってきます。もうちょっとお手軽に買いたいよっていう人は、例えば1号とか2号とかのちっちゃい作品、あれだったら、まあ1号だったら1万円合価格の1号なので、まあ1万円合価格1号の2号だったら、まあ2万円で買える、そういう感じですね。なんかへーっていう感じしませんか？なんか絵画作品が1万円とか2万円でも買えちゃうんだっていうところ、絵がいくらで売られてるのか全くわからない人にとっては、なんとなく物差しができるっていうことが私は大事なんじゃないかなと思っています。まあそれなりに大きい作品を買っても、例えば10号とか20号のを買っても、まあ20万円ぐらい予算あれば1枚買えるんだなっていうふうに、ある程度の尺度ができてくると思うんですね。これが一つ目の話でした。まあ、そもそも絵っていくらなのっていうところをまとめてみました。ちなみに先週ご紹介しました洋画家の牧野光則さんの合価格は日に日に上がっているとのことでした。まあ表向きには合価格ゼロと言っているらしいんですが、まあそろそろ今年ぐらい動くのかなということだそうです。そして二つ目はどこで買うのということについてまとめていきます。ほうほう、まあなんか合価格1万円の若手アーティストで10号で買おうと思ったら、だいたい10万円とちょっとなのかなっていうのはなんとなくご想像つきましたか？まあ2、30万持っとけばとりあえず代表作1枚買えるには十分なのかな。じゃあそれをどこで買えばいいのかっていうことについてまとめていきます。今回3種類の場所をご紹介します。一つ目が画廊ですね。まあ一番お値段が手軽、まあそうじゃない画家も画廊で展示していたりもしますが、まあ他の2つに比べると、手軽な値段で買えるような作品を購入することができるのが画廊かと思います。まあ銀座に行けばね、なんちゃら画廊とかなんちゃらギャラリーみたいなのはたくさんありますし、あとは地方だったら例えば画材屋と画廊が一緒になったりとか、なんか絵の具が売ってる横で展示されてたりとかね、そういうところもあります。そこでまあ気に入った作品を購入する。まあ画廊にね、手数料取られちゃうので、アーティストに入ってくるフィーっていうのは下がってしまうんですけど、まあ一番買おうと思った時の一番オーソドックスなやり方なんじゃないかなと思います。そして二つ目が、百貨店で買う場合ですね。百貨店で出てくるのはだいたい 芸術協会、どこかの芸術協会に所属している画家が展示をする、まあ、グループ展かな。そういう作品が並ぶのが百貨店なので、うん、値段、単価は高い画家が、まあ、ちょこちょこいるかと思います。なんですが、まあ、クオリティは安定しているのかなっていうような感じがします。あとは、これは個人的な意見なんですけど、百貨店で展示されて展示販売されている作品って、なんとなくこう美人画とか動物の絵とか、なんかモチーフがすごくわかりやすいようなものがいっぱいある印象があります。実際どうなのかな？多分美人画っていう方が買いやすいんだと思うんですよね。買いやすいし売りやすい。そういうのがいっぱいあるのが百貨店の印象です。そして三つ目はネットです。ネットのアートギャラリーなんかで絵を買うことができるので、そういうところで、まあ、地方にいても手軽に買えるようなところを活用していただくのもいいかと思います。例えば、イニシャルギャラリーって検索していただくと、すごく若手アーティストに優しいネットのギャラリーが出てくるかと思います。まあ今のね、日本人の若手アーティストをすごくバックアップしようと思っているネットのアートギャラリーですし、個人所有を目的としたお客さんにも優しい、ウェブサイトになっているかと思います。主にこの3種類なんじゃないかな。画廊と百貨店、そしてネット。まあその中からね、自分の気に入った作品に出会ったら、ぜひ1枚買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。おすすめしちゃった。別にね、押し売りをしたいとかそういうことではないんですけど、まあ購入をするっていう予備知識ができるっていうことはね、選択肢が広がるので、またそういうのもいいかなと思っています。私もね、20歳の誕生日の時に、若手アーティストではないんですけど、アルフォンス・ミュシャのリトグラフ、まあ複製ですけど、画廊で買って、今でも大切にしているものなので、なんかすごくね、アート買うって、長く楽しめるものなんでね、もしよかったら、かな？選択肢に入れていただけると、私も嬉しいです。さて、いかがだったでしょうか。先日リクエスト会をやったんですけど、それのアンサーとしてメールをいただいたのでご紹介させてください。竹さんからいただきました。ありがとうございます。ブリューゲル早速取り上げていただきありがとうございました。前々回の回かな、ブリューゲル取り上げた感想です。私は受験時に世界史を選択し、結構真面目に勉強したので、何々派とか画家の名前といったようなものを、一応は頭の中にわずかな点のような感じで残っている状態です。そんな私がそんな美術の時間を聞き続けている理由は、そのかすかな点が番組を聞くことによってくっきりとした点になっていく瞬間、さらには85回と86回のような関連した内容を聞くことで点と点が結ばれ線になったような瞬間がたまらなく心地いいからだと思います。これからもずっと番組が続いていくことを願っていきます。PS、私もブリューゲルはウォーリーを探せっぽいなと思ったのですが、ナチさんがひょっとしてウォーリーを知らない世代だったら困るなと思ったので、ゲームオブスローンズの方をあげましたといただきました。ありがとうございます。かすかな点がくっきりとした点になり、それが結ばれ線になる番組だそうです。ありがとうございます。なんかそうやって形容していただくとなんか嬉しいですね。まだまだてんとこまいになりながら毎週配信をしていますが、それでも60回よりは だいぶ内容をまとめるっていうのも時間がかからなくなってきました。もっとね、この線が面になっていくように頑張っていきたいな。ありがとうございました。先週の牧野さんの回の感想もいただいてるので、もう一通メールを読ませてください。パックス家の父さんからいただきました。ありがとうございます。ラチさんこんばんは。パックス家の父です。牧野光則さんの対談はとても良かったです。何かを成した人の話はどの分野でも興味深いです。和田さんのようにいろいろな先生を捕まえてお話を聞かせてください。楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、なんかいろんなことを極めた人の話ってすごい面白いですよね。この番組はそんな美術の時間なので、やっぱりこう美術に関連した人をお呼びしたいなと思って一生懸命口説いたんですけど、なんかちょっとご紹介できて私も良かったなと思っています。で、このメールに書かれている和田さんのようにっていうのは、この番組の姉妹番組であります、そんな雑貨店の雑貨店の店長さんのことですね。そんな雑貨店を聞いたことない人にとっては、店長さんって何ぞやっていう感じだと思いますが、まあ、そんな雑貨店っていう番組のメインパーソナリティの方ですね。この人がよくね、いろんな著名人、著名な先生のインタビューに行かれるんですよね。私はそんなのできない。いや、めちゃくちゃたくさん呼ぶんですよ、雑貨店の店長さんは。あんなんできない。一生懸命やりました、もう牧野さんでね。こんなひよっこな人のインタビュー受けてくれる人なんていないですよ。まあでも、できる範囲で番組頑張っていきます。よろしくお願いします。ということで、そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組、過去に配信していた番組などを聞くことができますし、ブログもやっています。また匿名で入れます LINE のオープンチャットへの招待リンクもありますので、ぜひチェックしてみてください。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。さて、今週もこれで一段落終わったかな。また来週の木曜日もよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。